EUAI 第50条2026年ヒムまとめ。 EUAI Act 第50条はチャットボットの告知と合成コンテンツの表示義務を提供者と導入者に分かしている。2026年8月2日の適用基準、限定的な移行期間、例外、制裁の仕組みを解説する。第50条の透明性義務は2026年8月2日から適用される。対話型 AI の提供者は、利用者が AI と相互作用している事実を知らせなければならない。合成コンテンツの提供者は、生成物に機械可読形式の表示を適用しなければならない。ディープフェイクと交易に関する一部のテキストの導入者は、AI の使用を目に見える形で開示しなければならない。一部の既存システムに対する2026年12月2日までの移行期間は、すべての義務を先送りする一般的な猶予ではない。EUAAE Act 第50条は、2026年8月2日からチャットボットに関する告知、合成コンテンツへの機械可読標識、ディープフェイク及び公益テキストの可視的な開示を求める。一部の既存システムに限り、12月2日まで限定的な移行が認められる。2026年8月時点、2026年8月2日から変わった点、第50条の透明性義務は、2026年8月2日から適用される。対象は AE 提供者と、業務 UAI AE を使用する導入者である。義務の種類は、システムの機能とコンテンツの用途によって異なる。主な変更は次の4つのカテゴリーに分けられる。利用者が AI と対話していることに関する対話時の告知、合成画像・映像テキストへの機械可読標識、ディープフェイクと一部の公益テキストの可視的な感情認識、生態分類システムにさらされた人への告知、第50条は、すべての AI 出力に同じ文言をつける規則ではない。提供者の義務と導入者の義務は区別される。機械が読み取る標識と、人が目にする開示も別のものである。提供者と導入者の義務の比較。提供者は、システム段階の透明性に責任を負う。導入者は、コンテンツを実際に使用する状況に責任を負う。一つの企業が複数の立場を持ち得るかどうかは、Regulation EU2024/1689の関連する定義及び義務規定で確認する。区分な義務表示を負う対象、代表例対話型 AI 提供者 AE と対話していることを告知。利用者チャットボット AE 相談員 AI エージェント生成 AE 提供者、出力に機械可読標識を適用。流通システムと検知ツール、合成画像、音声、映像テキスト。ディープフェイク導入者、人工的に生成操作された事実を可視的に開示。コンテンツを見る人、実在の人物のように見える合成映像。公益テキスト導入者、 AI による生成操作の事実を開示。当該文章の読者、公共の懸案や社会問題を扱う文章。感情生態システム導入者、システムが作動している事実を告知。システムにさらされた人、感情認識または生態分類の利用者。ここで提供者とは、AI システムを開発して市場に投入する主体である。導入者とは、自らの権限の下でシステムを使用する主体である。純粋な個人的非職業的活動は、導入者の定義から除外される。チャットボットと AI エージェントの告知基準、対話型 AI は、原則として AI である事実を知らせなければならない。告知の時点は、Regulation EU 2024/1689第50条の原文で確認する必要がある。利用者に告知すべき時点は、Regulation EU 2024/1689第50条の原文で確認する必要がある。ただし、AI であることが明白な状況では、例外が認められる場合がある。判断基準は、合理的に注意深い利用者の観点である。開発者が内部的に AI と分類したという事実だけでは十分ではない。法律が犯罪捜査などを認めている場合も、 例外となり得る。この例外は法的権限の範囲内でのみ機能する。一般的な顧客対応やマーケティングには自動的に適用されない。 AI 生成物の機械可読標識生成 AI 提供者は合成出力に検知可能な標識を組み込まなければならない。対象コンテンツには画像音声映像テキストが含まれる。標識は人が見るラベルとは異なる技術的手段である。標識は有効性、相互運用性、堅牢性、信頼性を考慮しなければならない。技術的な実現可能性と実装コストも合わせて考慮される。その時点で認められている技術水準も判断要素となる。標準的な編集を支援する機能には例外が認められる場合がある。入力の意味を実質的に変えない機能も該当し得る。単純な補正と新たな意味の生成との境界を記録しなければならない。ディープフェイクと公益テキストの表示。ディープフェイク導入者は操作された事実を人が確認できるように開示しなければならない。ディープフェイクとは実在する対象や出来事のように見えるよう作られた合成物である。第50条におけるディープフェイクの定義は画像音声映像に焦点を当てている。芸術創作風刺フィクション作品であっても開示義務がなくなるわけではない。ただし作品の鑑賞を妨げない方法が認められる。表示の位置と形式はコンテンツの文脈に合わせることができる。公益に関する事項を知らせる AE 生成操作テキストも開示対象となる。人によるレビューまたは編集上の管理があれば例外が認められる場合がある。発行に責任を負う自然、人は法人も明確でなければならない。単に人が投稿ボタンを押したという事実だけでは十分ではない。実際のレビュー過程と編集責任を立証できなければならない。レビュー記録は例外判断の根拠となる。条件別の整理表示の要否はコンテンツの形式と仕様の文脈を合わせて確認しなければならない。次の法は第50条の境界を素早く区別するためのものである。個別の事例は実際の機能と流通方法を基準に判断する。条件一般的な対応を確認すべき論点。利用者が AI であると明確に認識できないチャットボット。最初の対話時に告知の位置とアクセシビリティ AI が新しい画像音声映像テキストを生成可読標識を適用標識の持続性と検知可能性、色ノイズなどの標準的な編集のみを実施。第50条第2項の例外となる可能性。入力の意味が実質的に変わったか、実在の人物のように見える合成映像を公開、可視的なディープフェイク表示創作物であっても適切な開示があるか、公益関連の AI テキストを未編集で公開、可視的な AI 使用時人によるレビューと編集責任の有無、個人が非職業的に使用導入者の義務から除外される可能性、事業職業活動に移行したか、 EU 域外で作成し結果を EU 域内で使用適用される可能性、EU 市場への投入と成果物の使用地位。 EU 域外の企業も自動的に除外されるわけではない。 EU 市場にシステムを投入すれば適用される場合がある。第三国の事業者による出力が EU 域内で使用される場合も検討対象となる。表示方法の比較機械可読標識と可視的な開示は目的が異なる。一方を適用したからといってもう一方の義務が満たされるわけではない。同じコンテンツに両方の方法が必要となる場合がある。表示方法な読み手、目的実装例、機械可読標識プラットフォームと検知システム、合成の有無を自動別メタデータ、ウォーターマーク、出所情報可視的な開示、一般利用者操作された事実を直接認識、画面上の文言、音声による告知、コンテンツ説明、対話時の告知、チャットボット利用者、相手が AI であると認識、対話開始前の案内、最初の応答での告知、特定の技術説が法文に固定されているわけではない。標識は返還や再配布の後も堅牢でなければならない。 サービスの特性に合った組み合わせを設計する必要がある。既存システムの移行期間の計算例、限定的な移行期間は、既存サービス全体に対する一般的な猶予ではない。一部の第50条第2項の対象システムにのみ、2026年12月2日まで適用される場合がある。正確な範囲は、EU 欧州委員会のガイドラインで確認する必要がある。システムが2026年8月2日より前に投入されたか確認する。義務が第50条第2項の機械可読標識にあたるか区別する。EU ガイドラインの限定的な移行対象の条件と照合する。対象であれば、2026年12月2日までに技術的措置を完了する。チャットボットの告知や導入者の開示義務は別途適用する。例えば、既存の生成システムとチャットボットが組み合わされる場合がある。生成物への標識には、限定的な移行が検討される場合がある。チャットボット告知の適用時点は、Regulation EU2024-1689 第50条及び適用移行に関する規定で確認する必要がある。よくある誤り、最も一般的な誤解は、AI コンテンツに文言を一つつければよいという判断である。実際には、提供入社の義務は分かれている。出力形式、公開の文脈も個別に評価しなければならない。機械可読標識を可視的なディープフェイクラベルとみなす誤り、すべての既存システムが12月2日まで猶予されると考える誤り、個人アカウントであれば、事業の宣伝も個人的仕様だと考える誤り。人がアップロードしたという理由だけで編集上の管理を認め誤り、簡単な AI 支援機能をすべて標準的な編集の例外とみなす誤り、芸術作品であればディープフェイクの開示が免除されると考える誤り、アクセシビリティ要件も見落としやすい。告知は明確かつ区別可能な方法で行わなければならない。障害のある利用者も認識できなければならない。流通段階別の証拠設計、表示義務は生成時点だけでなく流通過程でも管理しなければならない。圧縮、変換、再アップロードにより技術的標識が失われる場合がある。配信画面では可視的な文言が欠落する場合もある。運用記録では次の項目を関連付けておく方が安全である。使用したモデルとシステムのバージョン、生成または操作されたコンテンツの種類、機械可読標識の適用方法、可視的な開示文号と表示時点、人によるレウ担当者と編集責任主体、変換配布過程における標識維持テスト。この記録は法律で定められた別個の証明書ではない。ただし、義務をどのように履行したかを説明する根拠となる。供給契約にも表示を維持する責任を分担して記載できる。監督機関と申告制裁の構造、第50条の執行を担当する機関は、Regulation EU2024-1689 の執行関連規定で確認する。加盟国の市場監視機関と管轄機関が現場の監督を担当する。汎用 AI モデル提供に対する権限は、EU 欧州委員会と AI オフィスが担当する場合がある。影響を受けた人は市場監視機関に苦情を申し立てることができる。どの機関が受理するかは加盟国ごとの指定体制によって異なる。サービスが提供された国の公式 AI 監督窓口を確認する必要がある。第50条違反は EU AI Act におけるその他の義務違反の制裁カテゴリーに該当する場合がある。具体的な制裁上限は Regulation EU2024-1689 の制裁規定で確認する必要がある。実際の金額は、違反の性質や企業規模などを反映して決定される。中小企業には別の上限原則が適用される。制裁金は違反後名持ちに定額で課さされる仕組みではない。加盟国の手続きと比例性の判断も影響する。法文と詳細ガイドラインの確認先、法的義務の原文は Regulation EU2024-1689 第50条で確認する。 詳細な解釈は EU 欧州委員会のアーティクル50透明性ガイドラインで確認する。公式 FAQ はチャットボットディープフェイク公益テキストの事例を補足する。実務規範は技術的標識とラベルの方式を整合させるための手段である。自主規範に参加しても法的義務そのものがなくなるわけではない。法文と執行ガイドラインが優先的な判断基準となる。よくある質問、 AI チャットボットは常に AI だと表示しなければなりませんか？原則として利用者に AE と対話していることを知らせなければならない。ただし状況を AI であることが明白であれば例外が認められる場合がある。告知の時点は Regulation EU 2024-1028-19 第50条の原文で確認する必要がある。機械可読標識だけでディープフェイクの開示も満たされますか？2つの義務はそれぞれ異なる対象のための手段である。技術的標識は機械による検知を支援する。ディープフェイクの開示は人が操作された事実を認識できるようにしなければならない。 AI が作成したすべての文章にラベルをつける必要がありますか？ AI が作成したすべてのテキストが導入者による開示の対象となるわけではない。公益に関する事項を知らせるために公開される文章が主な対象である。人によるレビューと編集責任があれば例外が認められる場合がある。韓国企業も第50条に従う必要がありますか？ EU 市場に AI システムを提供すれば適用される場合がある。第三国で作られた出力が EU 域内で使用される場合も対象となり得る。法人の所在地だけで適用の有無を判断することはできない。2026年12月2日まで全ての義務が猶予されますか？いいえ、限定的な移行は一部の既存システムにのみ関係する。チャットボットの告知や導入者の開示義務まで一括して延期する期間ではない。